ちのいいウクレレの音とともに始まりました、旅をする歌ね。こんにちは。
こんにちは。
今日はね、ここは宮崎の青島というところにあります天空カフェジール、ね、素敵なカフェなんですよ。あの植物園が昔ねあったところに建てられた、うん、木々にね囲まれた、今ちょっとテラスのようなところで横にいらっしゃるのはついに登場していただきました吉田俊郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
もうね、俊郎さんはね、鎌倉に私住み始めてからの、ご縁なんですけれども、もともとね葉山の方に住んでいらっしゃって、はい、311以降にね、もう本当にさっきお聞きしたら3月16日には、去年の3月16日にはもう九州にね、え移ってらっしゃったという、こう超スピーディーに移住された、
はい、
感じなんですけれどもね、俊郎さんはですね、今トランジションタウンって皆さんね、聞きなじみあるかないか分かりませんけれども、それを、ね、立ち上げられた方 で食とエネルギーの、ね、自給を南阿蘇のお家で実践しながら、全国を回って新しい、ね、トランジションの立ち上げを手伝ったりとか、そういう、ね、こう広めるような活動をされているんですけれども、はい、今年の夏だったかな、私もその、俊郎さんのお宅ちょっとお邪魔させていただいて、はい、短い、ね、時間でしたけれどもね、どんなお家作ってるんだろうと思って訪れましたら、本当にね、もう電気もそうですよね、電気の自給を目指してるって言われるだけあって、
はい、電気も作ってますね。
うん、電気って作れるんですね。
はい、作れます。誰でも作れます
うん、本当にね、こう素晴らしい、まあ、山の環境の中で今いろんなこうワクワクするような活動をね、うん、どんどん展開中でいらっしゃるんですけれども、まあ、とりあえずね、私ね、トランジションのことを少し詳しくお聞きしたくてですね、はい、はい、どんな活動なんでしょうか、ね。
トランジションはもともとイギリスで6年ぐらい前に始まったんですけども、
まだ6年ぐらい前
ですね。そうです、まだ新しいんですよね。で、まあ、その始められた方が、うん、パーマカルチャーっていう持続可能な暮らしをデザインする、はい、そういう、まあ、パーマカルチャーという、まあ、学校っていうか、うん、授業する先生をやってたんですね。で、まあ、ヨーロッパなんかでは気候変動っていうのはすごく皆さん、うん、敏感で、うん、割とみんなが知ってるんですけども、うん、その頃のピークオイルっていう石油がもう半分掘り尽くされた後もう半分しかなくて、うん、今の生活はこんな贅沢な生活は、うん、このまま行くと、うん、持続できないよと、うん、継続できないよっていうことが分かって、うんうん、それで、まあ、そもそもそういう、ね、化石燃料とか、うん、まあ、日本でいうと、まあ、大きな、ね、うん、まあ、電気に頼ってたりとか、うんうん、そういうものがなんか大きな災害で、うん、あるいは資源なんで、うん、自然資源なんで、うん、なくなってしまったら、
うん、ね、
一発でそれにすごく私たち現代人は依存してしまって、うん、何でもお金で解決して、うん、電気も何でも、ね、すぐできて、うん、時間は使ってないんですけども、うん、でもそういうものに依存してると、そういうシステムがちょっと破綻した時に、うん、何もできない人たちになってしまうんですよね。で、まあ、それはそれで、ね、自業自得で別にそれはいいと思うんですけどもその資源というのが、あるいは地球は、ね、自分たちだけの代で使い果たしてしまうものではなくて、やっぱり自分の子供とか孫とかがこれからも使っていく、住んでいかなきゃなんないところなんで、ね、持続しないとダメなんですよね。だからそんな大きなものとか大きな仕組みとか目に見えない、あるいは競争だったり、恐怖だったり、そういったものに成り立っている社会にやっぱり疑問を持って、そうじゃないこう暮らしをするにはどうしたらいいかっていうところで、はい、じゃあ自分で 自給自足的な暮らしをすればできるんだろうかって私も早まで思ったし、その人も思って、 いやーできないだろうと、
できないだろうと、
はい、一人ではできないんですよね、うんうん、だからじゃあどうしたらいいんだろうってね、うん、それを守るためにね戦ってもしょうがないし、うん、じゃあ自分の住んでるところをそういう暮らしをする人がどんどん増えてって、うん、そういう生き方をする人がどんどん増えていけば、うん、でみんなでこう助け合いながら安心して暮らせるじゃないですか、うんうん、なんか大きなね311のようなことに起きてもパニックせずみんなで連絡を取って、うんね、こう助け合って、うんでまあ、石油がもしガソリンが切れてしまっても、うん、もうそのちゃんとバックアップがあって、うん、技術もみんな持ってて、うん、そうやって、ね、こう暮らせる社会に、うん、そっちの社会にこう移行しようっていう、うん、移行するという意味で、はい、トランジション、だから自分の住んでいるところをそういうふうに変えていくっていうことなので、うんうんうんうん、まあ誰でもやろうと思えばできます。だから僕にも、うん、あ今できることはこれだなと思って葉山で始めました。
葉山で始められて何年ぐらいそれはやられてたんですか？
4年、ぐらいですかね。2008年からですから、うん、まあ今葉山には時々帰るだけで3年ぐらいやってましたね。
葉山にもまだ
はい、あります、はい、地域通貨もありますし、は
い、大体どんな活動が主なんでしょう、葉山では。
活動、まあ、今中心になっているのは地域通貨っていう、うんうん、なみなみっていうのを立ち上げて、うんうん、でそれを介して皆さんが助け合ったり、うんうん、情報交換したり、うんまあ、それが生活のツールになっている、コミュニケーションのツールになってて、うん、それがもう本当なんかエンジンのように、うんなってますね。だから、まあ、お金ではなくて、うんうん、その地域通貨っていう、まあ、通帳方式なんですけども、はい、お互いができることをシェアして助け合うっていうシステムなんで、まあ、それがやっぱり活動、大きな目に見える活動ではないかなと思いますね。
それぞれにそれぞれができることをしているんだけれども、はいはい、それを今までにはなかった地域通貨という存在を介して、はいはい、ちょっとまた別の循環を起こしている
そうですね。やっぱりそういうものを引き出してあげることでその人も喜ぶし、うん、助かる人もいるということで、やっぱり今どうしてもお金に頼ってる、依存してると、うん、そうするとなんかね時間を多く費やして、うん、なんかの会社に入って、うん、もう奴隷になってしまうというようなことをなるべくしないで、うん、あのまあお金はなるべく少しは稼いで、うん、なるべくあんまり使わないでお互い助け合っていくっていうことで、みんないろんな人たちがいるんで、うん、いろんな 特技だったり、うん、できることやりたいことが、うん、あのいるんですよね、うん、それを掘り起こすっていうか、うん、掘り起こすとすごく面白いことになってきますね。
地域通貨の話をね今あのしているわけですけども、地域通貨って一体何と思ってらっしゃる方も多いと思うんですね、はい、で、まあ、地域通貨のちょっと特筆すべきところというか魅力というか、あの普通の通貨と何が根本的に違うのかなと、
あ、
は
い
は
い、あのね、通貨っていうと皆さんなんか、うん、あの100円玉とかね、うん、1000円札とか1万円札を思い浮かべるじゃないですか、うん、はい、でそれってまあ信用だけですよね、うん、信用の形にして交換してるんで、もともとは昔は、うん、あの物々交換から多分始まったんですよね、うん、で物と物を交換すると、うん、で物と物を1対1で交換するときに、その人が欲しいものがなかったら交換できないじゃないですか、うん、それでまあ多分お金金だったり、うん、そういうレアなものに、うん、をこう使って交換価値をね交換するっていう、で地域通貨っていうのはいろんなものがあるんですけども、うん、あのその通帳方式の地域通貨、葉山で、はい、あるいは南阿蘇でやってるのは、うん、みんなが資本っていうかみんなが価値なんですね、うん、でその人が、うん、持っている、うん、できることをこうちゃんとリストにして、うん、書き上げて、でしてほしいことっていうのも書き上げて、それ入るとそのメンバーのできること、うん、してほしいことのリストをもらうんですね、
はい、
あ、その人は こんな面白いことができる人がいるんだって思って連絡して、うん、ちょっとこれやってほしいんだけどもって言って、それでお互いにその通貨っていうか単位は、まあ、そこでは波なんですけども、じゃあこれ1000波ぐらいだねみたいな感じね。で、あのそれで交渉あの成立でやってもらって、うん、その人は1000波もらプラスになって、うん、こっちは1000波マイナスになるんですね、うんうん、でもあのお金ってマイナスだと何もできないじゃないですか、うんうん、で借金すると追い立てられて、ね、大変なことになってしまうんだけども、うん、地域通貨はマイナスでもいいんですよ、っていうかマイナスからスタートするんですよね、
う
ん、
そう
事務局にあのちゃんと1500波とか払ってマイナススタートなんですみんな、うん、だからマイナスになってもいいんです、うん、でマイナスをいっぱい持ってる人もどうかなっていう考えもあるとは思うんだけども、うん、いや逆にその人はいろんな人の才能を引き出してるからそれはそれで貢献してるんだっていう考え方もあって、もう一つはその人がじゃあ逃げちゃったら、うん、あるいはどっかいなくなっちゃったら
マ
イナスのまま、じゃあ誰がと困るのって考えたら誰も困らないじゃないですか。そういう考えですね、う
ん、だってね、あの、はい、何かをしてあげた人はちゃんと波をもらって、はい、でそれをまた別のところでちゃんと使ったりとか、はい、できるんですもんね、はい、
でそれには必ず1対1で、うん、お金だともう何もないんですけども、やっぱり会話を通じて、うん、やっぱりそこに通帳に書くんですよね、そうするとそこに思い出が残って、うん、感謝も気持ちも残って、うん、やっぱりそれってでやっぱコミュニケーションすることなんですね、うん、だからそれはお金とやっぱり全然意識が違うし、うん、やっぱり違うものですね、うん、それがまあそのトランジションの活動の代表的な活動の一つじゃないかなと思いますね、
うん、あの本当にね、日本にもトランジションの活動している場所っていうのは結構あるんでしょうか、
は
い、
日本では今現在あと36地域ですかね、うん、まあ、ここ青島もそうですし、ね、南阿蘇もそうですし、うん、だいぶ増えましたね311個、うんう
ん、あの実はね、そのつい最近なんですけどトランジションタウン 2.0 っていう DVD を私ちょっと入手させていただきましてですね、はいはい、あの本当にすごく面白いなと思って見てたんですけど、うん、本当に世界中でこの活動は行われているようで、地域地域その場所、まあ、各地に行ってやってることがちょっとね、は
い、
それぞれの
独
特のことをやられてたりとかね、うん、面白かったんですよね、はい、本当に、うん、
すごくトランジションってまあ何でもやるっていうか、うん、何でもやるんですけども、うん、広範囲 で、うん、で自由なんで、うん、すごい捉えどこがないけども、うん、1人じゃできないし10人だけでもできないし、うん、どんどんどんどん、ね、こう関わる人が増えていかなきゃいけないんで、
増えれば増えるほど多様なことが、ね、
そうですね、
あのできるようになっていきます
ね、そうですね、うん、それもなんか誰かが、ね、こう数人が決めて広がるんではなくて、うん、やりたい人が集まって、うん、やりたい人が自主的にいろいろ知恵を持ち寄って始めていくのがトランジションなんで、うん、まあ、許可とかそういうものも必要ないですし、ただまあそういうトランジションの精神というか考え方をちゃんとシェアして理解して活動していたもらえれば、もう誰でも始められますね。
はい。すごいな、なんか未来系ですね。
そうですね。だからまあ今いろんなあの中にはもうずっとやってきた方がね、日本でもいらっしゃって。トランジションを知って、あ、これがトランジションって言うんだっていうふうに思ってくださって仲間に入っていただいたり、でもその仲間がすごく僕らにとってありがたくて、もう10年以上地域通貨やってるね、ところが上田とか鴨川とかあって、逆にね教えられるし、もうすごくそれがまあ僕らの宝になるんですよね。すごいいろんな、もう10年やってるからもうコミュニティとしてもすごくなんていうんですか、チームワークができてて、いろんな経験してるから、言葉も経験も知恵もやっぱり、 っぱり積み重なったものがあるから、
うん、
素晴らしいですよね。だから、まあ、別にトランジションと言わなくていいんですよ。そういう、とにかくそういう人たちが横でつながっていけば、
うん、
なんかもっと早くっていうかもっとうまく、
うんうんうん、
ね、こっちの方にシフトできる世界ができるんじゃないかっていうことで今世界で広がって、うん、でこれからはまあトランジションだけではなくて、とにかくそういう意識のある人たちが世界中広まってつながっていくことで、
うんうん、
やっぱり意識が変わればね、変わると思うんで、国とかそういうもの関係なく、
うん、
みんな変わっていけたらなっていう妄想は描いてます、
うんうん、ついこの前ね、その地域通貨っていうのは、
はい、
どれぐらいの範囲の中で、はい、使えるものなんですかって聞いたときに、歩いていける距離っていう答えをいただいたんですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、歩いていける距離だとガソリンもかからないしとかね、うん、そういうことで本当にこう循環できる圏内で、
うん、
使える通貨っていうことだとお聞きしていて、
はい、
でもそれが例えば県外とかね、
うん、
そういうところの人たちと上手に地域通貨でコミュニケーションというんですかね、その交流とか、
うん、
物々交換的なものができるようになる可能性っていうのもあったりするんですか？
はい、可能性はすごいあると思いますね、
うん、
ですからそれぞれの地域通貨が始まって、
うん、
やっぱり顔の見える範囲で交換しますよね、
うん、
でもどっかちょっと旅した時に、
うん
うん、なんかやっぱりそういうものがあったらいいなっていうのはありますよね、うんうん、その、うん、お金だけでじゃあねっていうんじゃなくて、
うんうん、
なんかやっぱりお世話になってありがとうっていうものを交換できる。だからそれは例えば青島でもね、地域通貨があるんですけども、
うん、
南阿蘇と青島で使えるようにしたらどうかなって、
うん、共通
の、
うん、
お互い OK だったら OK にしといて、
うんうん、
そうするとそこを、まあ、旅する人が出てきたり、
うん、
あるいは青島の人が南阿蘇に来て使ったりとか、
うん、
そうすると交流が生まれて、
うん、
なんかそれでまた新しい、それがメインではないですよね、
うんうんうん、
多分メインは地域の中で交換していることがメインだけども、
うん、
でもそれをつなぐ人もいてもいいし、
うん、
交流ね、お互いしても面白いし、
うんうん、
そしたらそういうツールが使えたら楽しいですよね、
うんうん、
だからなんか否定、それを否定しないでもいいんじゃないかなっていう気持ちは持ってますね。だからそれを一回ちょっとやってみたいですね、
うん、やってみたいですね、
はい、
しかもなんかその岩手の方では地域通貨で税金が払えるエリアもあるって聞いたこともあったりして、まあ例えば私たちはまあ普通にまあ今までの生活の中ではどこかに行くにはまあ交通手段使わなければいけないとか、学校に行こうと思ったら学費がかかるとか、そういうこう、うん、何かその物々交換しにくいあのものを消費していることってたくさんあるわけですけども、なのでそこを考えるとついついね、やっぱりお金を稼がなきゃという発想になりがちなところを、
うん、
その超えていけたら面白いななんて思いながら、
ね、
うん、
本当ですよね。だから、まあ、さっき言った大きなものだったり目に見えないものだったりコントロールできないものに依存しないっていうのは、
うん、
お金に依存しないってことですよね、
うん、
あんまり依存しないで、
うん、
でそこからなるべく脱却できるように、
うん、
自分たちの暮らしを作って、
うん、
そういうコミュニティを作っていけばいいですよね。
そうですね、
はい、
その数年間ねこの活動をされてきて、それって意外と快適にいろんなことができるんだよなっていう実感が
終わりですか？そうですね、ありますね、うん、まあ、とにかく快適は快適ですけど楽しいですね、
うん、
一番、
うんうんうん、
さっきもねその周りの人と話してたんですけど、
うん、
まあ、葉山でやってたら葉山で痛くなくなるぐらい楽しいんですよね、毎日が。だからそこの地域との人といろいろ交流して、
うん、
いろんな楽しいことを一緒にやると、
うん、
まあ快適だし楽しいし、
うんうんうん、
ね、そんなに 一生懸命あくせくね、仕事に追われないでも生きていける、うん、まあ、そういうことを考えてる人たちがいいし、その代わり自分の暮らしを作るには時間がね、それなりに食べるものを作ったり、家を作ったり、暖を取るのに時間をかけたり、でそれは時間かかるけども、それは生きてることだし、それを楽しみながらやる。だからそれがまあ快適じゃない人は快適じゃないですけども、あのみんなやってる人たちはそれが楽しくて快適ですね、
うん、で、 そうですね、
それをシェアしてね、うん、そういう知恵を一緒にシェアして、うん、まあ、あのみんなで学んでいくっていうのが、うん、やっぱりそういう田舎暮らしを始めた人ってそんなに最初からできないですよ、うんうん、みんな初心者なんですよ、うんうん、でもそれをねみんなでやっていくと、うん、1年経つと少しできるなって、うん、2年経つと少しできるなるっていうことを今やってますね。それがめちゃくちゃ楽しいですね。
まあ本当にそのね、つながりの中でその楽しいことと大変なこととか、まあいろいろね、あの学びが多いかもしれませんけど、それもまた一つのね、あの喜びに変えてというかね。
そうですね。
分からなかったことが分かるようになったり、できなかったことができるようになったり。
ね。
とかそういうこともやっぱり起こるんでしょうね。
起こりますね。なんかこの間ちょうど南阿蘇に移住されて、子供が4人いる家族が、家がずっと1年以上見つからなくて、やっと見つかったんですよね。でそこにまあ引っ越すっていうんで、まあいろんな引っ越しの手伝いにやっぱり、まあそのトランジションのコミュニティのメーリング室を投げかけたら、とにかく男手が必要だっていうんで、もう4人集まって重いストーブとか運んで、もうなんかその人はこう車に乗りながら、なんかもうすごい幸せな感じで、なんか1年前はねそんなこと考えてなかったけども、なんかこうすぐ呼びかければみんな手伝ってくれるような仲間がいて、なんかすごい幸せだったっていうことをあのおっしゃってましたね。それがなんかコミュニティですよね。
そうですね。助ける方も助けられる方も、ね、
気持ちよく、
理想です ね、 ね、本当にね、なんかそういうこう、ま、何かにとらわれない、縛られない、その何かというのは不安感とか ね、
そうですね、
脅迫観念のようなものに縛られなくなっていくと、きっと一人一人安心感の中で自分の持てるいいものを発揮するようになるんじゃないかなと、
そうですね。だから今までどうしてもあるもの、勝つものと負けるものがいるとか、まあ、やっぱ競争ですよね、であるものは限られてるとか、それを奪われると自分がなくなるって、どうしてもそれプラスかマイナスかって考え方があったけども、まあプラスしかない、そのプラスも無限大にあるって考えたら、みんな自分のいい心ってシェアすればいくらでも出てくるじゃないですか。それどんどんどんどんそのシェアする心が尽きることはないですよね。あ、なくなっちゃったってね、あ、なくなっちゃった、どうしよう、マイナスになっちゃったってなったら不安になるけども、いやそれはね、なくならないんだったら心配する必要ないし、みんなもそういうものが持ってたら、ね、みんなプラスばっかり
すごいことだ、ね、本当に。そうですか。これから今ね、あの南阿蘇だけじゃないですけど、ご自身がこう深く関わっている活動の中で、ちょっと新しくこんなことをやっていきたいなみたいな新しいビジョンとかありますか？
そうですね、まあいろいろありますね。今ちょっと森のことに携わって、やっぱり九州も針葉樹がやっぱり多いんで、まあ、もっと広葉樹が増える森 になったらいいなっていう活動を少しずつ森のことを勉強、教えてもらいながら地元の人にそういうことをやってって、それも多少ビジネスになったりしたいなとか。
意外と針葉樹が多いんですか？
いや九州はやっぱり植林ですね。人工林がやっぱりヒノキ杉だらけです。
あれば、まあ、あればとか言
って、ね、だからクマが、ね、住んでないんですよね、九州。
そう、意外ですね、
そうなんですよ。
へ
だから今は鹿とかイノシシとか、うん、みんな里に降りてきて食べるものないから、うん、だからそれは徐々にね、うんうん、変えていけるように、まあ、そういう地元の NPO の人も頑張ってるんで、うん、そういうの一緒にやっていきたいなとか、うん、あとはもうね、うん、ちょっとシネマカフェを
あ
のゲルでやりたいなとか、
いいですね、
そういう地元の人とか、うん、地域の人仲間が集まって楽しめる場所を作りたいなとか、うん、あとは阿蘇とか、うん、でもうどんどん独立してって、
うんうん、
そういう妄想があります、ね、
あいいですね、独立国家をね、
独立国家九州も独立できるんじゃないかってね、はい、みんなやったらいいんですよね、
うん、
でもそれはできっこないとかそういうことじゃなくて、うんうん、できるっていうなんか希望を持ってやっていくことでね、そうすると依存しなくなりますよね、依存が少なくなる、
そうなるとこうやできるかできないかじゃなくてもうやってるみたいなところもあるかもしれないですね、うん、
そ
うですね、
それを目指してやってますね、
うんうんうん、
できるんだって思うとなんかもっと、
うんうんうん、
ね、活力が湧いてきて楽しいですよ、
うん、個人的な興味なんですけど、まあ、今回ねあの選挙があったじゃないですか、はい、であのっていうような、うん、まあ、結果だったわけですよね、はい、であの自分のね周りであの、まあ、起こっていることと、うん、テレビで報道されることのギャップにもびっくりしたし、うん、まあ、いろんな、まあ、不正的なものが明るみにどんどん出てきて、うんうんうん、そんなに不正って簡単にバレる、ね、ことをやってるのみたいな、うん、あのちょっとあの驚くようなことがあったわけですよね、
はい、
であの出来事の後に、
はい、
割とそのもう、ま、あの国とか、ね、政府とか、ね、そういうものに任せてられないと、うん、もうなんとか自分たちでしなきゃとか、うん、したいなっていう思いをね、
うん、
あの取り戻したっていうんですかね、うん、そういう、もうエネルギーを取り戻した人も結構増えたと、
ね、増えたと思いますね。
だからそういう人たちがこれから、まあ、それぞれにそしてまたつながり合いながら、うん、どんどんそのそれこそ独立じゃないですけど、うん、自分たちが望む未来は自分たちが作っていくっていうあの、まあ、気持ちでつながっていくために、
うん、
今ちょっと皆さんに伝えたいことというか、うん、何かこういうことこうだったらこういうやり方あるんじゃないかなとか、うんうん、ちょっとこうヒントになるようなことって何かありますか、
うん、ああなんだろうな、なんでしょう、やっぱりそういう人たちあの、ね、ギャップがすごくあるっていうのを、ね、皆さんが愕然としたと思うんですけども、うん、あのやっぱりその自分たちに近い人たちをどんどんいかに増やしていって、
うんうん、
なそういう世界を少しずつじわじわ広げていくと、
うん、
まあ、テレビの世界では違うかもしれないけれどもでもだんだん変わっていくんだろうなと思うし、やっぱり、ね、依存やっぱりしてたんですよね、
うんうん、
あの国とか企業とかいろんなものに、でそれをのほほんとしてるんじゃなくて自分たちで作るぐらいの気概でやったらみんな元気になるんじゃないですかね、
うん、
でやっぱり依存じゃなくて ある人はね、相互依存っていう言葉で言ってましたね、こうね、まあ、僕ら自立だったり共存だったりっていう言いますけど、相互依存することの大切さ、だからまあよたれこうもたれ合いしてもいいんですよ、ちゃんと自分の足で立って、でも疲れた時はまあお願いするっていうのも必要だし、
それってでも信頼がないとなかなかできないことですね、
そうですね、だからそういう意味でやっぱりコミュニティというか自分たちとを同じ思いっていうか、うん、同じ思いじゃなくても何を考えてるか、お互い考えてるかちゃんと話し合って信頼関係ができる、
うん、
違い考え方はみんな違うんですよ、
うんうんうん、
それは OK にして、
うん、
違うんだなっていうのは理解して、
うん、
でもあの人はこんなことを考えてるってちゃんと分かる、
うん、
その信頼とあっていうのもあって、
うんうんうん、
そうするといろんなことが可能になるんだけど、信頼してないと恐怖の中で、
うんうん、
声もかけられないし頼めないし、
うん、
なんか言い出せないし、
うん、
そうすると何もできないんですよ、
うん、
でもお互い何考えてるか分かるし、信頼関係があると頼めるし、
うん、
一緒になんか動ける ていうのをやっぱり早く、そういうところを自分の住んでるところで作っていくことが必要ですね。
そうですね、そのためにもしかしたらその信頼を何て言うのかな、こう与えてもらえるのを待ってるんじゃなくて自分から心を開いていくっていうことが必要なのかもしれないですね。楽しみですね。
ね、楽しみですね。もうそういう時代になったんだから。
なっちゃったみたいな感じがすごいしてますね。
ね、本当にすごいですね。
すごいスピードも、
ね。こんな時代なんだって。そういう時代を生きながら時々ね思いますよね。こうなっちゃったんだよなって。
もともとでも俊郎さんは最初は。企業か何かに勤めてい
らっしゃったんですね。そうですね、会社に勤めて、
何年ぐらい、もう
20年以上
そうですか、
働いてて、でももう10年15年ぐらい前に会社を辞めて自然の中で暮らそうって決めて、いろんな勉強をして、でも辞めるのに10年ぐらいかかっちゃったんですけども、
辞めるのに10年かかった、
なんかもう最初に辞めるだろうって思った時にね、から10年ぐらいかかったんですけどね。今はそういう生活を実際していますけど、全然大丈夫ですね。やっぱりまあ僕と同じようなね、会社勤めしてたしてる人ってやっぱり今日怖いんですよね。その今属しているグループっていうかところから一人になるっていうことはどんなことか、一人ってなんだろうとかね、誰も認めてくれないんじゃないかとかね、そういう多分男の人なんか特にそういう思いもあるし、食っていけないんじゃないかとかね、なんかいろんな恐怖があるんですよ。だからそこをやっぱり飛び出せるっていうのはすごい大きくて、でも結局安心感を持ってやめることはできないですね。もう飛び出すしかない。
そうなんでしょうね、やってみないと。
そう、もういつまでとってもこれはやめられないなと思って、ただその会社の中で自分の役割終わったらやめようっていうのでやめたんですけども、もうこのまままずいなって、もうまずい、もう自分のエネルギーをこの会社で使ってるより違うことに使った方がいいって思えるようになってやめられましたね。
そうですよね、こう何か一つ大きな変化をしていくときって、その何が起こるか、次にね、何が起こるかって絶対わからないから、その準備ができたらとか、その安心できる状況になったらって言ってるうちは、もしかしたらね、なかなか それで踏み出さなければね、何も起こらないわけですよ ね。
今まではそういう教育されなかったから、いろんなものができて、マニュアルがあって始めるっていうことだらけだったのが、これから自分たちで作っていく、それが楽しいからやる、そういうふうに思えたらすごくいいんですけど、まあでも僕みたいな人がいるわけだから、これからね、今会社で頑張ってる人も頑張ってるけども、苦しいって人がすごい多いし、悩みがあったり、本当にこういう生活してていいんだろうかって思ってる人もいっぱいいると思うんですね。そういう人にぜひね、踏み出してほしいし、ね、特に若い人ね、
そうですね。だから今はもう本当にそういう先陣切ってやってらっしゃる方が意外と いらっしゃると思うので、興味はあるけど本当にそんなことって可能なんだろうかと思ってる人は、そういうちょっとなんかそういう動きをどうやらしてるみたいだぞという人をちょっと見つけてですね、今はインターネットもあるし、何でもあるから見つけて、ちょっと覗きに行ってみるとかね、そういうことを
してるのかな。多分昔はね、もう屈強な人とかが、もう技術を持った、何でもできるような人が辞めて、そういう暮らしをしてたと思うんですよ。ちょっと俺にはできないなってあるじゃないですか、見てそういう人、今はそうじゃない人たちがやってるんですよ。で、おっかなびっくりやりながら、みんなこう失敗しながらやってる、その中に入っていくと、意外とこんなんでいいんだって思えるじゃないですか。だから今ちょっと時代変わってきましたよね。
なんかね、こう大変とか、辛そうとか不便とか、そういうイメージ 本をお持ちの方もいるかもしれないけれども、私の知っているそういうことをやってらっしゃる方は、うん、本当なんかおしゃれで、うん、なんか快適で、うん、なんか愉快な生き方っていうか、そのものをなんかこう作り出している人が多いので、うん、もうなんかあの考える間もなく、あ、それ気持ちいいから、楽しいから、美味しいからやりたいみたいに、うん、な気持ちにさせられてしまうというかですね。
うん、今ここでほら家作りしてるじゃないですか。で、建築のことよくわかんないし、家作りなんかやったことないしってみんな多分思ってると思うし、うん、家は建ててもらうものって思ってるけども、うん、だそうじゃなくて自分で作れるよっていうのをみんなでやっていくと、うん、ね、僕なんかも何も詳しいわけじゃないけど、うん、とにかく知ってる人が周りを見つけると、うん、なんかそこでね習うとちょっとできるんじゃないかな、一人ではできないけど、うんうんうん、みんなでやったらできるなっていうのはありますよね。
そうですね、本当にね、私ここに今回1週間いさせていただいて、うん、毎日入れ替わり立ち替わり、うん、面白い人がみんな手伝いに来るんですね、うんうん、でもう昨日もね、いつも蜂蜜を取って、うん、いろんなものを作って手売りで売って回ってる、うん、方とかね、うんうん、パン屋さんをやってらっしゃる方とかね、馬に詳しい方とかね、うん、本当にね、で子供たちもいっぱい来て、うん、賑やかで、うん、すごい幸せな、うんうん、毎日なんですけれども、うん、でこんなね山の中でね、そういう気持ちいい毎日を過ごしながら、こうこの前ちょっと訳あって町にね、うん、降りたんですけども、うん、町に降りるって、うん、言い方あれですけどね、町に降りたんですけど、そしたらなんかちょっとクラクラしちゃってですね、いろんなものがあるのに欲しいものが何もないって思っちゃったんですよね。
うーん、今ないんですよ本当に。
欲しいものがない
ないですよね、
困ったなみたいな、うん、
なんかあるのなんかね、ないんですよそういうとこに、お店にないなくて、ね、友達から種をもらったりすると、あ、これが欲しいものだってうんうん、うん、いうのに気がつかされますね。
そうですね、まあ、価値観が、まあ、いい感じで自分の中でも変化してきてるなと思うし、うん、その変化のこう一言で言うならば、こう不安から安心へっていう変化が私の中には、うん、この1年半ぐらいずっと感じてきてるんですけど、そこにはやっぱりこう人とのつながりが、ね、
そうですね、
欠かせないなと思っていますね。
この、ね、番組もそういうのをつないでいくんですよね、
うんうん、そうなんです、
素晴らしいですね僕も同じようなことやってるし、うんうん、まあ、それは名前が何であれ、うんうん、やっぱり必要だし、
そうです ね、 ね、いや本当につなぎますよ
つないでください、
つなぎます、
はい、
そして、ね、こうそれぞれの輝くこう、ね、ちっちゃなコミュニティがですね、うん、横にバッとこうつながっていって、うん、で協力し合いながらね、うん、幸せな未来を作っていける、うん、もうイメージを私もうはっきり持っているので、できるんじゃないかなと思っています。
そういう人たちは必要ですね。ミツバチのように、うんうん、花から花へとこう、うんうん、ね、そうすると受粉していって、またね、いろんな情報がこう交流交換して。そういう人たちは必要ですね。なんか旅人は必要なんですよ。
うん、はい、もう種まき職人なんで、ミツバチのように、ね、ちょっと飛び回って、はい、来年も過ごしたいと思っています。今回ねご紹介したトランジションの活動に関する、ホームページとかそういうのもあるんでしょうか。
はい、あ、トランジションジャパンっていうのを検索していただくと、はい、いろいろ出てきます。で各地域のトランジションもそこにこうリンクされてますので、うんうん、そこから見てそこを訪ねたりとかできますね、う
んうん、じゃあそちらの、ね、URL の方は後でサイトの方にも載っけさせていただきたいと思いますので、はい、ご興味のある方はぜひ、ね、覗いてみてください。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また熊本の方にも遊びに行かせていただきますので、はい、収録第2弾もその時に、
あ、分かりました、
よろしくお願いします。
はい、はい、暖かくなってから来てください多分キッチンとかねうん、うん、できてると思うんで、
そうです、うん、素敵なキッチンね作られてましたもん ね、 ね、
美味しいご飯食べましょう、
食べましょう皆さんで一緒に行きましょう、はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。